こんにちは、今日もあなたの心が輝くことを願って、また心が温かくなること、平和な気持ちになることを願って発信したいと思います。はい、四十八時間が終わった後、結構これまた次にね、重要な箇所が出てくるんですよね。これは、浄土宗だと必ずね、経文として般若心経のように、まあ浄土宗般若心経もなぜかランチタイムで唱えたりもしますが、このところのね、次の部分を般若心経のように、唱えますね。まあ1回ですか。十世華といわれる48の願いを重ねて、まあ、誓うというね、その詩で重ねて誓う詩ということです。さすがにね、これね、やっぱ内容が素晴らしいので、もう解釈いるのかなっていうぐらい、まあちょっと言ってみますとね、はい、私は世を超えた願いを立てた、必ずね、この上なき道に至るぞ、この願いがもしね、満ちれば、必ず私は、昇格を、新しい悟りを得るだろう。これが1番目で、2番目がですね、またいいんですね。私は無量光においても数え計り知れない長い時代、あるいは時間でですね、において大いなる施主ですね、施しの 主となって、あまねくもろもろの貧しさに苦しむ人々を救わなかったら、誓って悟りは得ないぞ。もう素晴らしいですね。もう人々にこう施す大いなる施主となってね、貧しい人々を苦しみから救うんだという、この心意気、もうこの心素晴らしいなと感動しますよね。と、まあ自分ばかり感動してても始まらないので、次いきますけど、はい、次3番目ですね。私が、はい、仏道を、仏の道を成就するに至ったら、その名前は十方に超えて響き渡る、もう十方に聞こえるところがないほどみんなにその名前が知られる。別にこれね、出なかったら悟り開かない、別にこれ名前有名になりたいってわけじゃなくて、はい、私の名前唱えたら、みんなが、浄土の、私の浄土の世界にこう生まれるのでね、そのためですね。そんな有名になりたいっていうそういうよこしまな心では全然ないんですね。法然上人なんか生まれずと前の時代の、本でですね、「往生要集」というね、霊界についてこう経典から解き起こした、源信という人の書いた本があるんですけど、そこのね、序文に書いたんですね。この本を出すのはね、名前やね、それから自分のこう自分を利する、自分が得になるのを求めていることでは一切ありませんのでね、頭に書いてあります。はい、で次いきますですね、だから私は欲を離れて深い少年と清らかな知恵を持って、まあ少年っていうのは、まあ念がね、カルマからに刺激されて発動するして起きる念と、それから宇宙大霊から湧き上がってくる、そのまま湧き上がってくる念と、ね、2つあるわけですよね。で、まあ1日8億視線だったっけな、の念を発すると言われていますけれど、いやなかなか多くはもう人類のカルマの念そのまま向けて、それを反射しているようなことが起きがちなんですけどね、こううまく自力と他力がこう融合した、そういう心の状態に、精神状態になればですね、自然に起きてくる、湧いてくる念が 何にも思うと思わなくても、もうあの全ての向上を願ってるようなね、念がもうコンコンと湧き水が出てくるように出てくるっていう、そういうことがあります。これがね、人生の深い正しい念とか言いますけど、正しいという意味じゃなくて、これ宇宙大霊から発するところという意味です。そして、凡行を修士ですから、梵天ってまあ最高位の、ブラフマンですから、ヒンドゥー教で最高位の、神様ですよね。それぐらい、まあ、高いこう行を修行して、この上なき道を、志求めて、この上なきってよく出てきますけどね、無常、無常じゃなくて、無と上って書いて、この上なき無限向上のことですよね。そしてもろもろの天人の天と天上界の神々と人の師匠となる、ならぬなると、まあお釈迦様のね、別仏様の別称で天人師というのがありますね。天上界の人とも、神々もまた人間界も、それを超えた師なんですね、仏様はね。天上界はもう本当に利他が主なね、非常に楽しい世界ではありますけれど、やっぱり、やっぱり深い、悟りのところまでは、至っていないので、自分を中心として世界を見ている限り、まだ天上界の悟りの境界なんですね。でまあ、それは悟りと間違いやすいので、割と多くの人が天上界のが開けて、境地が開けて、間違って教祖になってしまうということがありますけど、あんまりこんな話をしてると次いけないので、次いきますとね、次5番目ですね。私の偉人人力、偉人力ということですね。内在するもう宇宙大霊の力、これがね、大いなる光を放って、そして無彩の道を照らすですから、もうほとりのない無限の果てのこの宇宙世界をこう照らすという、そして三苦の暗さを生じして、三苦ってのはね、赤と書きますので、これ煩悩の三つのことですね。有名な、はい、有名なことなんですかね、トンジンチと言いますけど、むさぼる心、それから怒る心、それからまあ知識の真の病だれを書いて知と言いますけどね、まあ愚かな心。むさぼる心ってね、どう生きて生まれる前の自分ってことか、死んだ後の自分とか、あんまりそういう時間の概念がないと、生まれた後の、生まれる前の自分とね、死んだ後の自分っていうね、本当はこっちの方が全然長いんですけどね、その概念がないと、面白いことに時間の概念が狭いとね、ま、あの死ぬまでの自分と生まれた後の自分だけの世界に生きていると、非常に時間的に狭い概念ですので、しかも死ぬのが恐ろしいですので、その恐怖から非常に目先のことしか考えないんですね。まあよく最近の巷の言葉で、今だけ金だけ自分だけってですか、もう本当に目先のことしか考えないというふうにね、なりがちです。そうなるとね、なぜかね、むさぼる心がこう人間って湧いてくるんですね。むしろ生まれる前の自分と死んだ後の自分を自分の本体だと思ってると、瞬間瞬間にこう生じて、瞬間瞬間に滅しているね、消えては生まれ、消えては生まれて、瞬間ごとに、まあ、これが本質なんですけど、その体感があると、 ある状態だと、まあ、割とあの気楽っていうかね、むさぼるっていう感じにはならないですよね。なんかそういうのが見えない状態になると、なんか非常に、物質的なものが根源だと思って、それに心がくっついてるという感じになると、なぜかこう磁石が突然できちゃって、なんか心に途端になんかむさぼろうというね気になりがちですよね、人間はね。不思議なもんですね、これね。まあ貧しいと書きますけどね、とむさぼろ、いや心の貧しさであり、まさにこう自分には何もないんだっていう、だからもらわなきゃみたいな、取らなきゃっていう感じになりますね。それをまあ打ち壊して、それと真逆にね、その思いがちょっとでも出たらむしろ恥ずかしいと思って、それと真逆にこう与えるような心にを育てていかないいく、まあそれが人間の務めですよね。こうぜひともそのね、光を、まあだから最初に出てきたね、貧しさに苦しむ人々をみんな救うっていう大いなる施主の心を持って、大いなる施しの主として生きて、この三つの暗さをもう光で持って半ずらばしていきたいものですね。光が入れば闇は一瞬で消えますから、どうかなあなたの心も存在も人生も、光で満たされ、そして周りの人々も光で照らされますように。